こんにちは、渡辺です。2011年3月11日に起きた東北関東大震災に際しまして、被災していない人々が抱えている罪悪感やもどかしさ、そしてメンタル面での苦痛を大多数の人が抱えていることを知り、少しでもそうした人たちが軽くなればと思い、音声を作成してみました。ひいては被災していない人々が早く元気になることで、壊滅してしまった地区の復興に寄与することは間違いないので、どうぞ今日の音声をお聞きいただければと思っています。またこの音声を聞けるということは、比較的被害が少ない地域の方がほとんどだと思いますので、そういった方へ向けて、こういう時にどういうマインドで乗り越えていったらいいかを中心に、私なりの考えを含めながらお話ししてみたいと思います。今回の地震では日本中が恐怖と悲しみに包まれています。被災地ではない方であっても、連日の報道によって集団心理が働いて負のエネルギーが増大していますので、被災者並みのストレスを受けているはずです。こういう大きな事件があった時というのは、興奮した時に出るアドレナリンというホルモンが大量に出て、交感神経が高ぶっているために、普通に生活しているように思っていてもかなりのエネルギーを使っています。そしてアドレナリンが出ているときは、疲れを感じにくいこともあるために、後になってどっと疲れが出たりすることもあります。また軽い興奮状態にありますので、当然イライラしたり、普段は普通にスルーできるようなちょっとしたことに過剰に反応してしまったりして、人間関係もピリピリしたりします。普段テレビで何を見ても泣かない人が、テレビを見ていたら涙が出てきたというのも、このアドレナリンによるものです。こんな時に何かしなければならないような、落ち着いていられない衝動に駆られることがあるかもしれませんが、それは集団心理によってそうなっているということと、アドレナリンのせいですので、不安に思うことはありません。ですが、このような時は無駄なエネルギーを使ってしまったり、直感が働かないために誤った判断をしがちですので、とにかく落ち着いて、まずはリラックスすることが必要です。そして、普段通りの生活をできるだけするように心がけて、自分本来の力を発揮できるように、ご自身を整えるようにしてみてください。そのためにはまず、テレビを見たり、ラジオを聞く回数をできるだけ減らすことです。こういう時は、とにかく情報を収集しようとテレビにかじりつきがちになりますが、災害情報をずっと見ているということは、サブリミナル効果のように、何度も何度も同じネガティブな情報を脳にすり込んでいることになりますので、メンタルに相当のダメージがあります。実際にサンフランシスコ大地震の時は、繰り返されるメディアの報道が人々にもたらしたネガティブなインパクトは甚大だったといいます。ですから、必要な情報だけ取り入れた後は、テレビやラジオを消して、今まで通りの普通の生活を心がけるようにしてみてください。そして、今までやっていたご自身の楽しみ事を自粛するということはどうぞなさらないでください。日本人特有のつつましさゆえに、こんな時に自分だけ楽しんでいるのが申し訳ないという罪悪感を持ちたくなるかもしれませんが、それは必要ありません。なぜなら、元気な人たちが今まで通りの生活をして、今まで通り経済を回していかないと、日本が復活できなくなってしまうからです。そして、今のストレスフルな状況下で元気に生活していくためには、絶対に息抜きは必要だからです。温泉に行ったり、公園でのんびりしたり、エステに行ったり、サロンに行ったり、お笑いの DVD を見たり、映画を見たり、どれも大事なことです。もう一度はっきり言います。あなたが今一番できることは、罪悪感を抱いて悲しみの波動を外に出すことではなく、今まで通り 自分を楽しませるためにお金を使うことです。経済を回すことです。それが復興にも寄与することになるのです。なので、楽しむことに罪悪感を抱かないでくださいませ。少しの時間、涙を流したり、悲しんだりした後は立ち上がって、一緒にただ目の前にあることを行っていきましょう。それぞれ復興のためにできる役割は全員違いますので、あなたが貢献できることを探してやればいいのです。繰り返しますが、これは被災者の生きるか死ぬかの過酷な状況下に置かれている人ではなく、被災の影響がほとんどない人へ向けての情報ですので、誤解しないでいただければと思います。実際に被災された方の被災者心理というのは、私たちには到底想像もつかないようなトラウマやフラッシュバックに悩まされたり、特別な感情を抱いていますので、もっと専門的なメンタルケアが必要になるということを付け加えておきます。少しだけ私のことをお話しさせていただきますと、私が住んでいる宮城県仙台市でも震度6の地震があり、ライフラインがすべて止まり、生活が一変してしまいました。この記事を書いている3月19日現在もガスが復旧しておらず、最低でも1、2ヶ月以上はかかると言われています。ガソリンや灯油を買うのも1日がかりですし、スーパーには400、500人ぐらいが並びます。知り合いの人で家が流されてしまって避難所生活をしている人もいます。私の実家はテレビで何度も報道されている地域です。幸い実家は被害はなかったものの、私の青春時代過ごした場所は見るも無残な状態になっている様子を何度もテレビを通して見ました。そして多くの地元に残った同級生たちもいます。津波が襲った地域にはたくさんの仲間がいましたし、仕事で関わってきた人々もたくさんいます。恩師もいます。彼らがどうなっているか私には情報が入ってきませんが、こうした状況を見て最初の数日間は恐れと悲しみに包まれていました。私も皆さんと同じくごく普通の人間ですから、何度も悲惨なニュースや原発の最新情報を気にしているうちに気分が落ち込んできているのに気づきました。普段テレビをあまり見ない私でも、少しの間ネガティブな情報に身を置くだけでこんなにも影響を受けるんだということが分かりました。それ以来、情報収集の量を減らして、これからすべきことに集中するようにしています。少し冷たい感じに聞こえるかもしれませんが、私のような元気なものが今できることなのではないかと思っています。それはこうした情報配信であったり、日本の未来に貢献できるような活動を行っていくことだと思っています。自分は被災者だと言いながら生きていくこともできます。または神様から貴重な機会をいただいたことに感謝して、自分の学びとしてこれから将来を力強く生きていくこともできます。どちらも自分で選ぶことができますし、私はどちらかが間違っているとも思いません。どんな人でもすべての人に学びがあって、すべての人が自分なりにこの大震災を受け止めようとしています。そこに感情移入の度合いとか、状況の理解の度合い、協力の度合いなど、個人の尺度で他人をジャッジして感情をぶつけ合う時ではないのです。また、そういった感情をぶつけられた方も過剰に反応することなく、こういう状況だったものを言いたくもなるよね、と柔らかい心でニュートラルに受け止めてあげるようにしたいものです。あと、子供たちについての情報ですが、子供は大人よりも感受性が高いため、安心させてあげる必要があります。そのために何でも聞いていいんだよというスタンスで、お子さんが理解できるまで説明してあげてください。気にしなくていいよとか、くよくよしないのというのではなく、お子さんの不安な感情をそのまま受け止めてあげるようにしてください。また、被災地にいない方の場合、 あなたはちゃんと家族と一緒に安全なところにいるということを伝えてあげることも重要です。この災害をあなたのご家族全員で元気に乗り越えていかれることを心よりお祈りしております。最後になりますが、デール・カーネギーの道は開けるの本の中にも、上手に苦難を乗り越える方法について扱われていますが、その方法の一つに、避けられない運命には調子を合わせる、つまり流れに身を任せてしまうというものがあります。若い時はそんなことを言われてもどうやって流れに身を任せればいいのか、その方法すら思い浮かばないかもしれません。思い浮かぶ解決策を実行して試行錯誤したりしてもがくこともあるかもしれません。しかし経験を重ねてくると、問題が起きた時にその問題の先にあるものをじっと見据えてゆっくり構えて流れに身を任せるという選択肢も自然と選べるようになっていくかもしれません。そういう違いが綺麗事だけではない人間としての深み、奥行きにつながってくるものだと思います。そしてあなたにとっての貴重な経験は、すべての物事に感謝する気持ちさえももたらしてくれるかもしれません。感謝の気持ちがある人は小さな幸せをたくさん感じることができます。例えば健康であるならば、それに幸せを感じることができます。もし健康に恵まれていなくても、生きていることを喜び感謝できます。もし裕福でなくても、雨風しのげる場所があるなら、それに感謝することができるでしょう。今ある事柄に喜び感謝することは、幸せ思考を作る最短の方法です。感謝の気持ちはプラスのスパイラルに好転させる力があるからです。逆境は私たちが強くなり、次なる試練を乗り越える知恵となります。苦しいことがあるからこそ、何でもないような日常の中に幸せがたくさん詰まっていることを教えてくれるものだと思います。ですが、その日常の小さな幸福に喜びを見出すことはとても大切なことであるとともに、それに甘んじてしまって進歩する努力をすっかり忘れてしまうのはとても危険なことであることは忘れないようにしたいと思います。それではまたブログの中でお会いしましょう。最後までお聞きくださってありがとうございました。渡辺でした。